We welcome you to
末日聖徒イエスキリスト教会の中央婦女教会集会に皆さんを歓迎します。私は中央婦女教会会長のジュリー・B・ベック姉妹です。今晩は顧問のシルビア・ H・ オールレッド姉妹とバーバラ・トンプソン姉妹とともに出席しています。この集会は175の国々や地域に住む女性たちに78言語で放送しています。昨年私たちは婦女教会会長会として中央及び南アメリカ合衆国南太平洋の島々に住む婦女教会の姉妹たち一人一人と会うことができました。今晩大官庁会のトーマス・エスモンソン大官庁とヘンリー・B・アイリング官庁、ディーター・F・ ウークトドルフ官庁が出席してくださっていることを嬉しく、また光栄に思います。またアドバイザーである十二使徒定員会のラッセル・M・ネルソン長老とニール・L・アンダーセン長老、四十人のブルース・C・ヘイフェン長老、また若い女性と初等教会の中央会長会及び婦女教会中央管理会の会員も出席しています。この集会の音楽を提供するのはユタ州ウェストポイント、クリアフィールド、クリントン、サンセット、シラキュースの婦女教会の姉妹たちによる聖歌隊です。指揮はキャシー・ジョリー、伴奏はボニー・グッドリフです。これから聖歌隊と全員で開会の賛美歌、心に光ありを歌います。開会の祈りは婦女教会中央管理会のマーサ・ジョンソン姉妹です。
There is sunshine in my soul today.
Our beloved Father in heaven, we are grateful to be gathered here as thy daughters.
この機会に感謝いたします。世界中の姉妹たちと集い、また生きる預言者や指導者たちを与えられ、メッセージを聞く機会に心から感謝しています。回復された神権に感謝いたします。また神権にふさわしく生きてくださる兄弟たちに感謝いたします。いつもあなた様が導いてくださることを感謝いたします。こうして良い導きを受けられることができますように、そして私たちの生活の中により良い変化をもたらす機会となりますように、さらにあなた様に近づく機会となりますように、神の娘として生活する機会に感謝しています。いつもあなた様の御心を行うことができますように、選択の自由を与えられていますことに感謝いたします。いつもあなた様と交わした誓約にふさわしい選びができますように、そして他の人々をよく助けることができますように、いつも御霊があることを感謝いたします。そして御霊を通してさらにあなた様に近い生活ができますように、またお話を準備してくださった姉妹たちに、また指導者たちに感謝しています。よくそのメッセージを理解することができますように、たくさんのものを与えられていることを感謝しています。イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
Thank you, Sister Johnson.
ありがとうございます。モンソン大官庁から私が今晩の最初の話者を務めるよう依頼されました。私の話の後、聖歌隊がシオンの娘を歌います。その後、中央婦女協会会長会第一顧問のシルビア H オールデッド姉妹が話します。その後、中央婦女協会会長第二顧問のバーバラ・トンプソン姉妹が話します。トンプソン姉妹のお話の後、聖歌隊と全員で主の御言葉はを歌います。
婦女
協会の女性の素晴らしい集まりが開かれています。前回の中央集会以来、多くの皆さんを訪問しました。皆さんの忠実な生活、また献身的な奉仕に心から感謝します。過去数回の中央婦女協会集会で、私たちは力強く確固とした末日生徒の女性がどのようにして婦女協会の目的を理解し、達成するかについて学んできました。婦女協会が信仰に基づく技であることについて、私たちの証と理解が深まるように願っています。これからこの技の目的とそれを成し遂げる方法について話します。主が設立された婦女協会の目的は、女性を永遠の命の祝福に備えることです。そのために婦女協会は次の点で女性を助けます。女性が信仰と個人の義を増し加える、女性が家族と家庭を強める、主とその子供たちに仕える。婦女協会の歴史と目的と技は、すべての組織の中でも独特なものです。1942年、大官庁会は述べました。このような起源を持つ女性の組織は、これまでに地上に存在したことがありません。婦女協会の会員は、この大いなる教会の会員に与えられた義務と責任、特権と名誉、機会と異業を、何であれ対立または競合する関心事のために損なってはなりません。婦女協会に所属することがそれほど大切ならば、この組織が他のすべての女性組織と異なる点を知る必要があります。 婦女教会で行うすべてが大切なのは、天の御父と御子イエス・キリストがジョセフ・スミスを訪れ、彼を通じてイエス・キリストの完全な福音が地上に回復されたからです。婦女教会は回復の一部なのです。預言者ジョセフ・スミスは婦女教会の目的を定義し、カートランドやノーブーの神権指導者に神権の目的と技を教えたように、姉妹たちに婦女教会の目的と技を教えました。婦女教会は今日も預言者、聖権者、啓示者によって導かれている組織です。婦女教会が独特なのは、神権の規範に倣って組織され、中央と地方の双方において神権指導者の指導のもとに運営されるからです。私たちは神権指導者と協力して働きます。神権指導者は鍵を持ち、そのため主の皆によって管理する権威を授かっています。教会は神権の方式で運営されています。すなわち啓示を求め受け、それに従い行動し、評議によって決定し、会員を心にかけながら一人一人の世話をします。私たちの目的は神権の目的と同様に、誓約を交わして守ることによって永遠の命の祝福に会員を備えることです。そのため神権を持つ兄弟のように、私たちの技は救いと奉仕の技であり、聖なる民となる技なのです。ボイド・K・パッカー会長は次のように教えています。婦女教会には非常に広範な責任があります。日曜日の集会に出席することは私たちの義務の一部に過ぎません。中にはこれがよく理解できず、姉妹愛、慈愛と実践といった婦女教会が長年意図してきた事柄を無視している人もいるようです。さらに次のように説明しています。預言者ジョセフは、婦女教会は神権の規範に倣って組織されていると語りました。男性が神権を持つときには完全な献身と忠誠が求められます。神権者であることは男性と少年を大いなるものとします。どこにいようと、何をしようと、誰と交わろうと、神権者は自分の神権を尊ぶよう期待されています。もし姉妹の皆さんがその規範に倣うなら、自分たちの組織、大義、すなわち婦女教会のために働くでしょう。婦女教会における奉仕は、一人一人の姉妹を大いなるものとし、清めます。婦女教会の会員としての資格はいつも皆さんについて回ります。目的が明確なので、当然のことながら責任を果たす適切な方法があります。これから信仰に基づく婦女教会の技がどのように行われているかを振り返りましょう。私たち全員の貴重な所有物の一つが時間です。ほとんどの女性は多くの責任を持ち、したいと思っていることすべてを行う十分な時間は決してありません。婦女教会の時間を霊感に満ちた方法で使うなら、私たちは主と姉妹たちに敬意を示すことができます。リータ・F・ウークトドルフ館長は教えています。かつてある賢人が物事をやり終える優れた技術と、物事をやらずによくさらに優れた技術の違いを述べ、人生における真の知恵は不要なものを除くことであると教えました。ウークトドルフ館長は尋ねました。皆さんの毎日を取り散らかし、時間を奪っている不要なものや役に立たない習慣は何ですか？まだ終えていないか始めていない事柄で人生に活力と意義と喜びを増してくれるものは何でしょうか？これらの質問は婦女教会のすべての集会と活動に当てはめることができます。私たちは毎週日曜日に婦女教会の集会を通常の3時間プログラムの中で行います。毎週世界中の数千箇所で姉妹たちが信仰と家族を強め、他の人々を救助する働きを調整するために集まっていることを考えると、驚嘆せずにはいられません。婦女教会の集会は50分しかありません。ですから開会の時は、姉妹たちが婦女教会の技をさらに一致し効果的に行うために必要不可欠なビジネスを行います。ビジネスは短く、威厳を持ち、整然と自分たちのアイデンティティと目的を心に留めながら行います。最初の婦女教会の集会で姉妹たちが預言者や使徒から指導を受けたように、私たちも今日の教会指導者の言葉を学びます。相互調整を経た教会資料から、個人や家庭で福音を実践するために必要な教義と原則を学べるのは大きな祝福です。 これは信仰に基づく働きですから、婦女教会のレッスンが最も効果を発揮するのは、霊感に満たされ、解くものと受けるものが互いに理解し合い、強化されて、共に喜ぶ時です。私たちの集会と活動はすべて婦女教会の姉妹の集会です。過去数年にわたり日曜日以外の集会を家庭、家族、個人を豊かにする集会と呼んできました。この呼び方は複雑であり、集会の目的に様々な解釈がなされるという問題を解消するために、今後は家庭、家族、個人を豊かにする集会という名前を使用しないという決定が下されました。大官長会及び十二使徒定員会との話し合いの中で、日曜日以外の婦女教会の集会に新しい名前を付けることはせず、婦女教会のすべての集会と活動を今後単に婦女教会集会と呼ぶことが決まりました。日曜日以外に行われる婦女教会の集会には、奉仕、レッスン、プロジェクト、大会、ワークショップが含まれるでしょう。この補足的な集会は特に初等教会や若い女性で奉仕している姉妹や日曜日の集会に参加できない姉妹たちにとって日曜日のレッスンの補足として大きな価値を持つでしょう。また教会員でない友人や教会にあまり活発でない姉妹たちを招待する素晴らしい機会となります。しかしこの会への出席を必須であると考えるべきではありません。ビショップの指示のもと、ワード婦女教会会長会はこの集会を使ってワードの個人や家族の霊的物質的必要を満たしたり、姉妹同士の絆を強めることができます。この集会では姉妹たちは婦女教会の事前奉仕や実際的な必要について学んだり作業をしたりします。姉妹たちは信仰を強め、個人の義を増し、家族や家庭を強め、困っている人を助けるために役に立つ技術を学んだり実践したりします。この集会は主の計画における女性として、また母親としての技術を学ぶ場として使うように意図されています。賢明な生活や霊的物質的な自立に関する原則を学び応用します。また互いに教え合い奉仕し合う中で絆を強め一体感を増します。ワードの婦女教会会長はすべての婦女教会集会を見守ります。責任の一部として婦女教会会長はビショップと定期的に話し合い、集会がワードの個人や家族の必要を満たす方法を相談します。婦女教会の会長会はよく祈り、補足的な集会をどれくらいの頻度で行うべきか、またどこで行うべきか考えます。それから時間的制約、家族の状況、移動する距離と費用、ワード予算、安全性、その他の地元の状況を考慮しながらビショップに提案します。これらの集会は通常日曜日にも月曜の夕べにも行いません。この集会は一般的に毎月一度行われますが、婦女教会の会長会はもっと頻繁に、あるいは間隔を空けて行うよう提案できます。少なくとも四半期に一度の頻度で行う努力をするべきです。どの集会にも少なくとも婦女教会会長会の一人が出席するべきです。婦女教会指導者はよく祈り、姉妹たちと家族を強めるトピックについて、またそのトピックを教える方法について話し合います。婦女教会の会長は計画についてビショップの承認を得なければなりません。会長はまた計画が現在の活動の方針に従っていることを確認します。これには財政の方針も含まれます。婦女教会の会長は集会を監督しますが、計画、調整、実行についての責任は顧問やワードのその他の姉妹に依頼しても良いでしょう。集会は一つのトピックに的を絞っても良いし、複数のレッスンや活動に分けることも可能です。一般的にワードかステークの会員が教師をします。毎年一度婦女教会の設立を祝うための集会または活動を行い、婦女教会の歴史と目的に的を絞ります。集会を計画する際、指導者は婦女教会の目的、例えば結婚と家族、ホームメイキング、賢明な生活と自立、事前奉仕、神殿と家族歴史、福音を分かち合うこと、そしてビショップが求めるその他のトピックを優先します。 計画するときには永遠の命への備えをするために主は私たちに何を学び、どうなることを望んでおられるかを尋ねます。主の知恵の中でどのワードもそのワード独自の特質があります。それはまるで一人一人の人間をユニークな存在にする DNA のようなものです。どのビショップも自分のワードに対し責任があります。どのワード婦女協会会長も一人のビショップを補佐するために召されています。どのビショップも婦女協会会長会も他のワードや他の婦女協会の姉妹たちに対してではなく、自分たちの責任に対する霊感を受けるために頭に手を置かれました。そのことを理解して働くなら、自分のワードの婦女協会の目的を達成するために啓示を求め、ビショップと一致協力して働くことでしょう。このように運営するならば、もしも姉妹たちと家族にとって非常時の備えが必要であれば、婦女協会はその備えができるように組織し、教え、霊感を与えることができます。もし姉妹たちと家族に神殿参入が必要であれば、婦女協会はそれができるように姉妹たちを組織、教え、霊感を与えます。もしビショップにとって独身成人の姉妹たちが福音を分かち合い、友達を再活発化することが必要であれば、婦女協会はそれを助けることができます。もし若い母親たちにとって子供を養い世話をする方法を学ぶことが必要であれば、婦女協会はそれができるように助けることができます。もし家庭を霊的な強さの中心にするためにホームメイキングの技術を学ぶ必要があれば、婦女協会はそれができるように助けることができます。もし真剣指導者に何か意義深いことを成し遂げることが必要であれば、彼らは婦女協会に助けを求めることができます。集会を正しく活用することで、どのワードでも婦女協会はその能力を増し、真剣指導者と力を合わせ、さらに力強く働くことができるようになります。ジョセフ・スミスが教義と制約の中で述べたように、誰にもこれらのことを些細なことと思わせてはならない。生徒たちに関して将来起こる多くのことはこれらのことにかかっているからである。姉妹たちよ、あなた方の知っているように、非常に大きな船も嵐の時にはごく小さな舵に助けられ、風と波に対して進路を保つことができる。婦女協会指導者の皆さん、このメッセージは補足的な婦女協会集会について現時点での公式な方針となります。このメッセージを研究した後で、今教えたことに関して質問がある場合は、それぞれのワードやステークで評議し、必要な解決策を見出してください。婦女協会の技の中で不可欠なものは集会の中で行うことができません。ここから家庭訪問に的を絞って話しましょう。イエス・キリストの模範と教えに従っている私たちは、主の代わりに愛し、知り、お使え、理解し、教え、導く、この正式な召しを尊んでいます。この義務を果たす際に求めるならば、必ず主の助けを得るに違いありません。主と真のパートナーとなってこの召しを果たすとき、信仰と個人の義が増し、自分自身の家庭と家族が強められます。この教会の姉妹にとって、自分の家族に対する責任を除き、家庭訪問ほど善を行う可能性のある責任はありません。これは神の娘たちを個人的に見守る主のプログラムであるため、家庭訪問に関する方針は大官長会の承認を受けており、教会指導手引きで概要が述べられています。家庭訪問は一人一人の姉妹に的を絞るので、婦女協会指導者は家庭訪問のために姉妹のグループを組織することはありません。ビショップはワードの羊飼いとして選任されていますが、主のすべての羊を同時に見守ることはとてもできません。霊感を受けた訪問教師の助けを頼りにしています。もちろん一人一人がワードのすべての人の友人になるべきですが、ビショップと婦女協会会長にはそれぞれの姉妹を見守り強めるために誰を割り当てるべきか啓示を受ける責任があります。理想的にはワードのすべての姉妹が少なくとも一人の姉妹を見守り強めるべきです。自分以外の姉妹のために朝晩祈り、主がご自分の娘の一人をどのように世話するよう望んでおられるか、霊感を受ける召しを果たすことは祝福です。家庭訪問は達成率よりも人に焦点を当てたときに信仰に基づく技になります。 家庭訪問は決して終わりがありません。これは務めというよりも生き方なのです。訪問教師として忠実に働くことは主の弟子であることを示す証拠です。毎月割り当てについて報告するとき、私たちは信仰を実際に示し、主が設けられた規範に従います。もし私たちの関心事がワードのすべての姉妹がリアホナに掲載される家庭訪問メッセージを聞いたと報告することであるなら、生産会でメッセージをすべての人に読み聞かせた方がずっと効率的でしょう。姉妹たちの霊的物質的な福利の状態について伝え、どのように使え姉妹たちを愛しているかについて伝えるとき、私たちの報告はビショップや婦女協会会長にとって最も役立つものとなります。私のすべての訪問教師に心から感謝しています。皆、長年にわたって信仰を示し、霊感に満ちた方法で私のために使え、教え、強め、愛してくれました。私たちの事前奉仕と援助は、個人や家族の福祉に関する必要を満たすものであり、家庭訪問の結果として行われるものです。婦女協会会長は訪問教師を通じ、またワードの勧誘を訪問し、ワードの人たちの必要を知ります。人を助けるために会長が私たちを組織することもあれば、聖霊のささやきに従い、自分が備えている性質に従って働くこともあります。私はスペンサー・ダブル・キンボール大官長の妻、カミラ・キンボール姉妹から、寛大な思いを決して抑えないように学びました。この助言に従うことにより、天の御父が私たちを個人的にご存知であることを確かに知ることができます。御父がご自分の手となり心となるように、私たちを助けの必要な人たちのもとに使わされるからです。私たちがそのように行うとき、神を信じる信仰が強められます。私たちは教会歴史において教会が大いに発展する、や胸躍る時代に生き、婦女教会もその歴史の一部を築いています。ジョセフ・スミスは言っています。すべての男性と女性と子供が技の重要性をはっきり理解し、成功がすべて自分の努力にかかっているかのように行動してください。すべての人が技に関心を抱き、この時代が幾千年も昔の王たちや預言者たちや義人たちが思いを馳せて胸を熱くした時代であることを考えてください。その時代に対する期待が彼らの最も心よい調べと喜びとに満ちた歌を生み、聖文に記録されているような歓喜の言葉を彼らに叫ばせたのです。主が預言者、聖剣者、啓示者を通し、溢れる愛を持って技を行う私たちを導いておられ、絶えざる啓示により運営される教会に私たちが属していることを知るのは喜びです。婦女協会の目的が確実に達成されるよう、すべての姉妹が役割を果たすとき、私たちは天使と交わり、驚くべき奇跡を経験するに違いありません。私たちに与えられている必要不可欠な信仰に基づく技を、イエス・キリストの皆によって称え、心から感謝いたします。イエス・キリストの皆により、アーメン。
シオンの娘として世界中の姉妹たちが共に集っていることはなんと素晴らしいことでしょう。救い主についての証と皆さんへの愛をお伝えできることに感謝しています。今日はなぜ全ての女性の生活に婦女教会が必要かを話します。教会が組織されて間もなく、預言者ジョセフ・スミスは婦女教会を組織しました。ジョセフはこう語っています。女性たちがこのように組織されるまでは、教会は決して完全に組織されていませんでした。私たち会長会はなぜ婦女教会が皆さんの生活に必要かを理解していただけるよう望んでいます。私たち会長会の望みは、教会の一人一人の女性が神殿の祝福を受け、交わした制約を尊び、シオンの大義に携わる準備ができるように助けることです。婦女教会は女性たちが信仰と個人のふさわしさを増し、家族を強め、助けの必要な人を見つけて手を差し伸べられるように霊感を与えて教えます。スペンサー W. キンボール大館長は今日についてこう述べました。末日における教会の驚くべき発展の多くは、世の立派な女性たちが大勢この教会に入ってくるおかげであると言えるでしょう。教会の女性が義にかなったけじめのある生活をし、良い意味で世の女性たちから区別され、違ったものとして見られるようになるのです。この教会に入ってくる世の本当に勇気ある女性たちの中に、自分の利益よりも正しい生き方をすることに関心を寄せる女性たちがいます。彼女たちは真の謙遜さ、すなわち注目を浴びることよりも徳高くあることを重視する特質を備えています。このように教会の女性たちの模範は、末日の教会の数字的な発展と霊的な発展の両方を助ける重要な力となるのです。この予言の言葉は成就しつつあります。数多くの世の素晴らしい女性たちが様々な国でイエス・キリストの福音を受け入れています。皆さんこそキンボール大館長が語った勇気ある女性です。会長会で世界中を訪問しながら、何千という姉妹たちに会ってきました。皆さんの良い働きを目にし、証を聞き、皆さんの宿す御霊を感じてきました。福音の光が皆さんの表情から放たれているのを見てきました。皆さんの模範と影響力は驚くべきものです。一方で、教会や婦女教会に活発に集って得られる祝福を完全には受けていない姉妹がいることも知っています。すでに婦女教会に出席している皆さんにお願いします。皆さんのワードや支部で婦女教会の技に参加していない姉妹のところへ行き、婦女教会を通してどんな祝福があるか愛を持って教えてください。婦女教会が彼女たちの家庭や個人の生活を豊かにすることを証ししてください。皆さんの友情や愛を差し伸べてください。家庭崩壊という社会の風潮に対抗できるよう助けてください。姉妹たちが主の幸福の計画に心を向けられるようにしてください。そうすれば彼女たちは導きや慰め、平安、理解力、霊感を見出すでしょう。天の御父が自分を愛しておられ、想像を超える方法で守ってくださることを知るでしょう。婦女教会の技に携わることを受け入れた姉妹たちにはどんな祝福があるのでしょうか。婦女教会はどのように家族や家庭に祝福をもたらすのでしょうか。私の母は改宗して間もない頃、サンサルバトルの小さな支部で婦女教会会長に召されました。母は自分が経験も準備も能力も不足していることを支部会長に説明しました。当時母は30代で、正式な教育をほとんど受けておらず、夫と7人の子供の世話に全生涯を捧げていました。それでも支部会長は母を召したのです。私は母が召しを十分に果たしていくのを見ました。 務めを果たす中で指導技術を学び、公の場で話したり、集会や活動や奉仕を計画することなど、新しい賜物も身につけていきました。母は支部の姉妹たちに自ら仕え、互いに仕え合うことを教えました。姉妹たちも母を愛し、尊敬していました。母は他の姉妹たちが賜物や才能を見つけ、使い、身につけられるように助けました。姉妹たちが主の王国と堅固で霊的な家庭を築けるように助けました。母は神殿の制約に忠実な人でした。彼女は亡くなった時、創造主とお会いする用意ができていました。何年も後に、婦女教会で母の顧問として奉仕していた姉妹がこのような手紙を送ってくれました。あなたのお母さんのおかげで今の私があります。彼女から慈愛、優しさ、正直、召しを果たす時の責任について教わりました。あなたのお母さんは良き相談相手であり模範でした。私は今80歳になりましたが、救い主と福音にずっと忠実であり続けてきました。伝道に出て奉仕したことで主から豊かな祝福を受けました。私は同じ奇跡が世界各地に住む多くの女性の生活で起きるのを目にしてきました。姉妹たちは福音を喜んで受け入れ、婦女教会で指導者や教師になる機会を得ることで信仰を強め、霊的に成長します。奉仕する中で生活に新たな側面が生まれます。霊的に成長すると、帰属意識、独自性、自尊心が増します。福音の計画が自分たちの可能性を最大限に引き出す機会をもたらすことを悟るのです。婦女教会の姉妹の働きは王国を築き、シオンの家庭を強めるのを助けます。婦女教会がなす奉仕をできる教会組織は他にありません。何千もの家庭が愛ある訪問教師の奉仕により恩恵を受けています。訪問教師は慰めの手を差し伸べ、話に耳を傾け、励ましの言葉を伝えているのです。娘のノーマは自分の生活に婦女教会がもたらした祝福についてこう語りました。ダレンと私が新婚で最初の子供がお腹にいるとき、大学のそばの小さな町に住んでいました。二人とも学生で収入はほとんどありませんでした。最寄りのワードまで約50キロで、唯一の交通手段は滅多に動かない古い車でした。私たちの状況を知ったワードの姉妹たちはすぐに団結し、必ず誰かが日曜日の集会やその他の活動に私たちを送迎できるようにしてくれました。何人かの姉妹は別の町に住んでいて、私たちのために30、40キロも遠回りをしてくれました。また教会の後に自分の家庭で美味しい夕食をご馳走してくれた姉妹もたくさんいました。私たちが重荷になっているのだと感じさせるようなことは全くありませんでした。短いながらも大変だったあの時期に婦女教会の姉妹たちが示してくれた真の愛と慈愛を決して忘れません。私の夫はビショップで、婦女教会の会長の助けなしには務めを果たせないと言っています。世界中の婦女教会の会長はビショップや支部会長と手を取り合って、助けを必要としている人々を見出すという神聖な責任を果たすために姉妹たちを組織しています。これらの献身的な婦女教会会長は皆さんの助けと積極的な奉仕を必要としています。日曜日の婦女教会の集会に参加することは皆さんを祝福しますが、婦女教会の技に参加することは教会全体を祝福するのです。若くても年を取っていても、独身でも結婚していても、夫に先立たれていても、家族と共にいても、婦女教会の影響力で皆さんの生活や家庭が祝福されるようにしましょう。宮沢を推し進めるために、教会の姉妹たちを呼び集めて強めましょう。それぞれの家族や教会、地域を強めるために、皆さんの強い影響力を持って、務めを果たしてください。このように、愛、真理、義をもたらす上で、皆さんの力は欠かせません。皆さんを通して、神の子供一人一人に、そして、全人類に対する、 神の完全な愛が表されるのです。私たち会長会のもとに婦女教会を通して生活が祝福された姉妹たちから手紙がよく届きます。その手紙の多くには婦女教会が自分や家族にどのような影響をもたらしているかが書かれています。次のような事柄が挙げられています。婦女教会によって天の御父が娘として私を愛してくださっていることを確信する。天の御父が私に才能や賜物をくださったことを思い出す。神殿の制約が私と家族に不可欠なものであることを学ぶ。母親としての務めに喜びを見出すことを学ぶ。婦女教会のレッスンや活動は良い母親になるために必要な技術を学ぶ助けになる。若い人々に良い影響を及ぼす責任が自分にあることを認識する。婦女教会は自分がより良い妻となり、夫を尊んで敬意を示せるように助けてくれる。学問や個人的な成長を求めるように励まされる。集会や活動で自立についての基本原則を学んで実践する。家庭訪問や事前奉仕を通して奉仕の喜びを実感する。自分にあると知らなかった賜物を発見する。婦女教会は才能を使う機会をくれる。自分が人を高めて励ましを与えられることを知る。誰でも愛、優しさ、笑顔、思いやりなど何か分かち合うものを持っていることを知る。人に心からの関心を持てるようになる。より良い隣人となり人に親切にすることを学ぶ。臨機応変になり目的を貫くことを学ぶ。制約を忠実に守るなら天の御父の祝福をすべて享受できることを知っている。以上はほんの数例です。皆さんも他に加えたい例が思い浮かんでいることでしょう。婦女教会はすべての家庭や家族の幸福に必須のものです。どの夫や父親も婦女教会の活動を奨励するべきです。どの姉妹も婦女教会に来て婦女教会がもたらす機会から学ぶべきです。義にかなうすべての女性は神の計画や王国の建設の中で重要な役割を担っています。婦女教会は皆さんを必要としていて、皆さんにも婦女教会が必要です。婦女教会が救いの技の中で神権を補助するために神によって組織されていることを明かします。天の御父は生きておられ、皆さんや私のことをご存知で愛しておられます。イエスはキリストであり、私たちの救い主、贖い主です。イエスキリストの御名により、アーメン。
何年か前、イングランドのロンドンに住む親しい友人を訪ねました。この時、移動手段としてよく使われるチューブと呼ばれる地下鉄に乗りました。混雑した地下鉄のどの駅にも遭遇する恐れのある危険を知らせる警告があります。電車が近づいていて、ホームの端から離れる必要のある時は、ランプが点滅して知らせます。また、電車とホームの間に危険、すなわち隙間があることを思い出させるために、隙間に注意と書かれた表示があります。隙間に足を入れてしまわないように、あるいは隙間に物を落とすと電車の下に入ってなくしてしまうので、何も落とさないように注意を呼びかけています。警告の表示は必要なものであり、身に迫る危険について教えてくれます。無事でいるには隙間に注意しなければなりません。多くの人の生活にも隙間があります。それは時折知識と実際の行いとの間、または目標と実際に達成することの間の隔たりかもしれません。このような隔たりは事故を改善する方法を思い出させてくれる一方、そのままにしておくと人生のつまずきの石となり得ます。私自身や他の人の生活に見られるいくつかの隙間について話したいと思います。今夜取り上げる隙間は次のものです。一つ目は、自分が神の娘であると信じていることと、神に愛されている大切な娘であると、心と霊で知っていることの間の隔たりです。二つ目は、若い女性プログラムを終了することと、女性のための主の組織である婦女教会で満喫することの間の隔たりです。 三つ目は、イエス・キリストを信じていることと、イエス・キリストに対する証に大きくあることの間の隔たりです。まず、自分が神に愛されている大切な娘であると信じていることと、それを知っていることの間の隔たりについて話します。教会に入って数ヶ月しか経っていない人も含め、ほとんどの会員は神の子ですを歌ったことがあります。私は子供の時から歌っていて、本当に歌詞の通りだといつも信じてきました。多くの人はこの歌を信じていますが、辛い時や困難な時には疑ったり忘れたりする傾向にあります。こんなことを言う人がいます。神が本当に私を愛しておられるなら、うちの子をこんな病気にさせなかったわ。神が私を愛してくださっていたら、聖なる神殿で結婚し、結び固めを受けられるふさわしい夫を見つけるのを助けてくださるのに。神が愛してくださっていたら、家族に家を買うお金があるはずよ。私は罪を犯したから、もう神に愛されるはずがないわ。残念なことに、このようなことはあまりによく耳にします。キリストの愛から皆さんを離れさせるものは何もないと知る必要があります。聖文はどんな困難、苦悩、迫害、力、その他どんな被造物も神の愛から私たちを引き離せないと明確に述べています。御父は私たちをとても愛しておられたので、私たちの罪を贖うためにその一人を送ってくださいました。救い主はあらゆる罪のために苦しまれただけでなく、あらゆる苦痛、悲哀、不快感、孤独、悲しみを味わわれました。これは偉大な愛ではないでしょうか。聖霊は子供たちに対する神の愛を明かしされます。私たちは神の愛を受け入れ、自分や人を愛さなければなりません。この地上のすべての人もまた神の子供であると覚えていてください。私たちは神の子供にふさわしい愛と優しさを持って接し合うべきです。皆さんの多くは義務を果たし、戒めを守り、主に従うために懸命に努力しています。皆さんは主が皆さんを認めておられると認識する必要があります。主は皆さんの捧げ物を とても喜んでおられ、受け入れておられます。この隙間に注意し、疑いや不安を心に入れないでください。神は皆さんを愛しておられ、皆さんは神の大切な子供であると確信を持ってください。次に、若い女性プログラムを終了することと、女性のための主の組織である婦女教会で満喫することの間の隔たりについて話します。多くの国では18歳になると女性は成人とみなされます。多くの女性にとって自分は大人であると感じ、世の中を突き進んでいこうと胸を躍らせる時期です。末日聖徒イエス・キリスト教会の若い女性にとっては、成長する私の目標の多くを達成し、婦女教会に入り、教会で奉仕するメッシュを受ける時期でもあります。これまで若い女性プログラムで証を強め、神殿結婚や自分が築く永遠の家族につながる目標を緻密に設定してきました。残念ながら若い姉妹の中には、福音や婦女教会で満喫することから休憩を取っている人がいます。中には、結婚したら、またはもっと年を取ってから、またはもう少し忙しくなくなったら婦女教会に出席しようと考えている人もいます。高校卒業した時の私の目標は、少なくとも数年は大学に通い、素敵な男性と結婚し、男の子2人、女の子2人、合計4人の可愛い子供を産むことでした。働く必要がないよう、夫には高給取りの人を見つける予定でした。その後、教会や地域で奉仕する計画でした。幸いにも目標の一つに、活発で忠実な教会員であるというものがありました。ご存知かもしれませんが、私の目標の多くは思い描いていた形では実現しませんでした。私は大学を卒業し、伝道に出て就職し、さらに高い教育を受けて修士号を取得し、仕事を続けてきました。13年前に占いクッキーを開けて1年以内に結婚するでしょうと書かれていたとき、必ず結婚すると思いました。ところが素敵な男性に出会うことも、結婚することも、子供を産むこともなく、一つの目標を除いて何も計画通りに行っていませんでした。 その一つとは活発で忠実な教会でいるように、教会にいるように努めたことです。このことに何よりも感謝しています。私の人生に大きな影響を与えたからです。何年もの間、若い女性で奉仕する機会がありました。それによって、証を求めて努力し、神が定められた方法で成長しようとしている、年若い女性を教え、証を述べる機会を享受していると感じました。また、婦女教会でも奉仕する機会があり、人に仕えて信仰を増すことを学び、婦女教会の強い帰属意識を得る助けになりました。私は結婚しておらず、子供もいませんでしたが、自分の人生には意味があると感じました。時には落胆し、主の計画に疑問を抱くこともありました。教会員でない職場の同僚が、なぜ結婚や家族をそれほど強調する教会に行き続けているの?と聞いてきました。私は簡潔に、真実だからよ、と答えました。教会の外では私は独身で子供がいない人でしかありませんが、教会とキリストの福音が生活にあることで幸福を見出し、救い主が望んでおられる道を歩んでいると確信できました。喜びを見出し、奉仕し、愛し、成長する多くの機会を得たのです。婦女教会に活発に参加することで何を得られるかということでなく、何を捧げ、貢献できるかが大切であることを忘れないでください。愛する姉妹の皆さん、特に若い独身成人の姉妹の皆さん、神は皆さんを愛し、見守り、皆さんに計画を用意しておられます。神はご自分の子供たちに奉仕するよう皆さんに求めておられます。ご自分の教会で活発かつ忠実であり、満喫するよう皆さんに求めておられます。疲れし者を救うよう皆さんに求めておられます。1873年、第二代中央婦女教会会長であったエライザ・スノー姉妹は、ユタ州オグデンに集まった10代や成人の大勢の姉妹に向けて話をし、当時にふさわしく今日にも当てはまる次の勧告をしました。スノー姉妹は年若い女性たちにこう言いました。皆さんが互いに交流を持つなら、考える力が増し、知恵を蓄え、無知を克服できます。神の御霊は皆さんの思いに教えを授けてくださり、皆さんはそれを互いに教え合うでしょう。神が皆さんを祝福されますように、皆さんは神の生徒であり、シオンにおいて重要な働きを担っているのです。スノー姉妹はさらにすべての女性にこう勧めました。パウロは聖なる女性について語りました。私たちの義務は聖なる女性であることです。そうすれば、より高い目的を持ち、大切な務めを果たすために召されていると実感するでしょう。この務めを免れる女性はいません。孤立しすぎ、力の及ぶ範囲が狭すぎて、地上に神の王国を築くために大きく貢献できないという姉妹はいません。どうぞこの隔たりに気をつけて、どのような後ろ向きな隙間も作らないでください。皆さんには教会が必要である。教会も皆さんを必要としています。最後に、キリストを信じることと、キリストに対する証に大きくあることの間の隔たりについて話します。多くの人はイエスが遥か昔、ベツレヘムのつましい環境でマリアからお生まれになったと信じています。ほとんどの人はイエスが偉大な教師、真実で、親切で高潔な人物となられたことを信じています。また、イエスが価値ある原則や戒めを教えられ、人がその教えに従い戒めを守るなら祝福されると信じている人もいます。しかし、私たち末日生徒は、キリストを信じるだけでは十分でないことを知っています。主を信じる信仰を持ち、罪を悔い改め、主の御名によってバプテスマを受け、聖霊の賜物を受け、終わりまで忠実に耐え忍ばなければなりません。自分の証を人に伝えなければなりません。神と交わした誓約を忠実に守らなければなりません。私たちはキリストの福音のために勇敢に耐え忍んだ人々に全てが明らかにされ、与えられると知っています。改心すると必然的に愛する人に福音を伝えたいと思うものです。リーハイは改心し、福音の良さを家族にも味わってほしいと思いました。 ニーファイはどこに罪の許しを求めればよいか、すなわちどこに平安と喜びを見出せばよいかを自分の子孫に知らせるためにキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教しました。エノスが改心して罪の許しを受けたとき、今度は腹からの幸福を案じました。自分が受けた祝福を受けてほしいと思ったのです。聖文の至るところに改心し、そのご兄弟姉妹を力づけることを望んだ男女が登場します。主が生きておられること、また主の教会が回復され、すべての人に幸福の計画が与えられていることを大きく宣言するとき、皆さんの声が忠実な人々に届きますように。最新の注意を払い、危険から遠ざかってこれらの隙間に気をつけるなら、キリストの福音がもたらす完全な祝福を受けることができます。救い主は生きておられ、私たち一人一人を愛しておられます。この教会は神の使徒と預言者によって導かれている主の誠の教会です。イエス・キリストの皆により、アーメン。
Sisters,
姉妹の皆さん、皆さんが束を極めていることをよく知っています。今晩出席してくださったことに感謝しています。この偉大な技のために人生を捧げ信仰を示してくださる婦女教会の姉妹たちと指導者に感謝しています。また聖歌隊の参加に感謝しています。この集会を実り多いものとするため、多くの方々の助けに感謝しています。これから大官庁会第一顧問のヘンリー・ビー・アイリング館長からお話を伺います。アイリング館長のお話の後、聖歌隊は閉会の賛美歌、導きたまえを歌います。閉会の祈りは、婦女教会中央管理会会員のキャロル・M・スティーブンス姉妹です。では、アイリング館長。
I am grateful to be with you tonight.
今晩、皆さんとご一緒できることを感謝します。モンソン大館長とウークトドルフ館長の愛と感謝を皆さんにお伝えします。1842年の創設以来、婦女教会は神の預言者の思いやりと愛にあふれた見守りによって祝福を受けてきました。農部で創設された際には、ジョセフ・スミスが指導者たちと集まった会員たちを教えました。婦女教会にはそのような栄光に満ちた歴史があることを知っていますので、皆さんに話をするようにというモンソン大館長からの招きに、私は責任の重さを感じました。初期に開かれた婦女教会のある集会で、預言者ジョセフ・スミスはホイットニー・ビショップに自分に代わって話をするように言いました。ホイットニー・ビショップは話の冒頭で、預言者から教えを受けられると楽しみにしてきたのですが、と言いました。私にはホイットニー・ビショップの失望感も、多分皆さんが感じているであろう気持ちも理解できます。ですから私は、この会に向けて準備をしていたとき、皆さんにとって最も役立つ話は何でしょうかと、モンソン大館長に尋ねてみました。大館長の答えから、自分が研究と祈りによってすでに感じていたことが正しいものであることを確認できました。今晩私は皆さんに、婦女教会において皆さんの先人たちが伝えてくれた偉大な受け継ぎについて話したいと思います。初期の姉妹たちが、皆さんのために据えた元井の中で最も重要で変わることがないのは次のことではないかと思います。すなわち、慈愛は婦女教会の中心にあるものであり、すべての会員の心にもたらされて、まさにその人の性質の一部となるべきものであったということです。彼女たちにとって慈愛とは、慈しみの気持ちをはるかに超えるものでした。慈愛は、主イエス・キリストを信じる信仰から生まれるものであり、主の贖いが会員たちの心の中で働いている結果なのです。素晴らしい善を行う女性の慈善団体はたくさんあります。恵まれない人や病気の人、乏しい人に対して抑えきれないほどの同情の気持ちを抱く人はたくさんいます。しかしこの組織は他に類のないものであり、創設以来、そうであり続けてきました。彼女たちが据えた元井の中心は、愛はいつまでも絶えることがないでした。それは初期の時代に、その後の成長の時代に、そして今、さらにはこれより後の婦女教会を支えるものとなることでしょう。この婦女教会を構成する姉妹たちの慈愛は、変化を経験した心から湧き出るものであり、その心の変化は、主の誠の教会だけが提供する制約を交わすにふさわしいものとなることによって、また、それらを守ることによってもたらされます。彼女たちの慈愛の気持ちは、主の贖いによって主からもたらされます。彼女たちの慈愛の行いは、主の模範によって導かれ、主の無限の憐れみの賜物に対する感謝から生まれます。また、憐れみの使命を果たすご自分のしもべたちに送ってくださる聖なる御霊によって導かれます。そのために、彼女たちは他の人々には見られないような事柄を行い、自分自身も大きな必要を抱えている時でさえも、喜びを見出してきたのであり、またそのようにすることができるのです。 婦女教会の歴史はそのような驚くべき無視の奉仕の話に満ちています。忠実な人々がオハイオからミズーリへ、イリノイへ、そしてアレノを横断して西部へと移動した過酷な迫害と困窮の日々に、姉妹たちは貧困と悲しみの中にありながらも他の人々のことを心にかけました。婦女教会の歴史からいくつかの話をここで読んだなら、私がそうであったように皆さんも涙を流すことでしょう。彼女たちの寛大さに、そしてそれ以上に彼女たちを高め支えた信仰を認めて心を打たれることでしょう。彼女たちは実に様々な境遇にありました。皆が人生に共通の試練や心の痛みを経験していました。主と人々に仕えようという信仰から生じる決意は、現世における人生の嵐が及ばないところへではなく、嵐の中へと彼女たちを導いていくようでした。若い人もいれば年老いた人もいました。今日の皆さんと同じように様々な国や民族の出身でした。しかし彼女たちは心を一つにし、思いを一つにし、一つの目的を持っていました。主がご自分のシオンを築かれるのを手伝おうと決意していました。そこはモルモン書にとても生き生きと描かれているように、彼女たちが幸福に暮らすことのできる場所でした。皆さんも第4ニーファイに記されている光景を思い起こすことでしょう。シオンへの旅において主がどこに導かれようと、彼女たちはそのような光景を心に描いていたのです。そして第36年には、民はニーファイ人もレーマン人も共に皆地の全面で主に帰依した。そして彼らの中には全く争いがなく論争もなく、皆互いに公正に振る舞った。また彼らは全てのものを共有したので、物持ちも貧しい者も束縛された者も自由な者もなく、皆自由であり天の賜物に預かる者となった。そして民の心の中に宿っていた神の愛のために、地の表には全く争いがなかった。当時の婦女教会の会員たちがそのような安らかな時代を経験することはありませんでした。それでも彼女たちの心には神の愛が宿っていました。それゆえに婦女教会は、そして彼女たちは西部への旅とその後の歳月を耐え忍びました。当時は困難な状況のために、婦女教会は教会全体の組織としての働きを行っていませんでした。しかし1866年、ブリガム・ヤングはビショップたちが婦女教会を組織する助けをするようにエライザ・アール・スノーを召しました。そして1880年、スノー姉妹は第2代の中央婦女教会会長に召されました。婦女教会の記録によれば、正式に婦女教会の技を再開するために各地の教会の姉妹たちに働きかけた指導者たちは、彼女たちの心の中の慈愛が弱まっていないことを知りました。姉妹たちは助けの必要な人々に憐れみを持って手を差し伸べ続けていたのです。制約に忠実でいた人々にとって、キリストの純粋な愛である慈愛の賜物は朽ちることなく続いていたのです。その後、婦女教会は人数においても、助けの必要な人々のために努める力においても成長を遂げました。大いなるビジョンと能力を持つ女性たちの指導の下で、婦女教会は助けの必要な人々のために、合衆国西部の辺境地域では行われていなかったさまざまな慈善奉仕活動を率先して始めました。姉妹たちは小さな病院を設立しました。そしてそこで働くために、女性たちが合衆国東部に行って医療の訓練を受けるのを支援しました。こうして合衆国の卓越した病院組織の一つが誕生することになったのです。姉妹たちはやがて教会が世界中で行う社会奉仕プログラムへと発展する数々のプログラムを始めました。姉妹たちが作った穀物貯蔵制度は大変効果的なもので、戦争や恐慌の際には連邦政府からの支援の要請に応じることができました。また後に初等教会となる活動や、教会の若い女性のための組織となる活動も始めました。女性のための独自の雑誌も創刊しました。そして世界で最も大きな女性のための組織の一つとなりました。 教会は世界で人道支援を行う力を持つようになりましたが、その始まりの中心となったのが婦女教会でした。ユタを訪れる世界各国の指導者は、世界中の貧しい人々や戦争や自然災害の被害者のために教会が行っている事柄に対して畏敬と称賛の念を表します。神の子供たちへのこれらの驚くべき賜物の数々は、婦女教会の普及の受け継ぎの一部です。預言者ジョセフ・スミスは、婦女教会の最初の集会で、そのような驚くべき事柄が姉妹たちの忠実な奉仕によってもたらされるだろうと語りました。姉妹たちの奉仕から学び、それに参加しようと女王たちがやってくるだろう、と預言者は語りました。私はその預言が成就するのを見てきました。そして数々の記録から、主の技において、主に仕える人々に対する聖文の中の約束が、婦女教会の開拓者たちにも与えられていたことがわかります。預言者ジョセフ・スミスを通じて与えられたその約束は、教義と誓約の第88章に記録されています。ここでは、主と共に働くように召される人々について語られています。52から56節です。そして彼は最初のしもべに、あなたは畑に行って働きなさい。第一の時に私はあなたのところへに行こう。そしてあなたは私の喜ぶ顔を見るであろうと言った。また彼は第二のしもべに、あなたも畑に行きなさい。第二の時に私は喜ぶ顔を持って あなたを訪れようと言った。そしてまた第三のしもべにも、私はあなたを訪れようと言った。また第四のしもべにも、というようにして第十二のしもべに至った。そして畑の主人は第一の時に最初のしもべのところに行って、その時間いっぱいに彼と共にいた。そして彼はその主人の顔の光によって喜びを得た。当時の記録から、婦女教会の第一の時期の女性たちが主の約束された喜びを感じていたことは明らかです。主は御業において彼女たちと共におられました。主は御業を発展させられ、姉妹たちは喜びと光を感じました。預言者ジョセフは、続いて別の時期が訪れるのを宣言しました。ジョセフは姉妹たちが第一の時期に気づくであろう、数々の大いなる技を見ました。しかし、姉妹たちは自分の身近な、個人的に知っている人々に仕え、祝福をもたらし、それらの人々を心にかけることになるとジョセフは言ったのです。とても喜びに満ちた立ち上げの時期の後、主に導かれて別の時期に移り、自分たちが植え付けをした畑を離れるのは、婦女教会の指導者にとって辛いことだったでしょう。また婦女教会が土台を築いた病院組織を受け継いだ忠実な男性たちにとって、それが辛いことであったのを知っています。主はその預言者を通じて次のことを明らかにされました。すなわち、神権を持つ主のしもべたちは、善を行うその強力な道具の維持と確立を他の人々の手に委ねることです。こうして教会は素晴らしい病院を手放しました。私はその病院組織において奉仕の喜びを感じていた男性たちを知っており、彼らに対して称賛の気持ちを抱いています。彼らはその喜びが自分自身の業績からではなく、主と共に働いていることから来るものであることを認めていました。ですから、自分たちが築いてきたものを微笑みながら喜んで手放し、奪われたり名誉を傷つけられたりしたように感じることはありませんでした。主は自分たちがもっと別の場所で、すなわち次の時期において別の畑で働く必要があると考えておられるのだという信仰があったのです。皆さんの婦女教会の受け継ぎの中で尊いものに、それと同じ信仰があります。婦女教会の指導者たちや会員たちの中にも、それと同じ信仰があったのです。主は次の時期において彼女たちの素晴らしい才能がどこで発揮される必要があるか、また自分たちが着手し築いてきた素晴らしい事業で得る喜びに勝る大きな喜びを彼女たちがどこで見出すことになるかをご存知でした。教会はさらに大きくなり、世界中に広がりました。拡大を続ける教会とますます混乱していく世の中にあって、姉妹たちが生み出した奉仕の技は膨大な資源と絶え間ない管理を必要とするようになりました。しかし、新たな時期のために主はすでにある機会を設けておられました。とても多様な世の中にあって、教会という大きな組織のあらゆる場所で助けと慰めを与えることのできる唯一の方法は、助けの必要な人々の近くにいる個々のしもべたちを通じて行うという方法でした。 主はその時が来るのを婦女教会が創設された時からご存知でした。主は一つの規範を設けられました。二人の婦女教会の姉妹たちが別の姉妹を訪れるという割り当てを主からの召しとして受け入れます。それは最初のからその通りでした。割り当てられた二人の家庭訪問教師の力を超えている時は、婦女教会の役員たちは事前奉仕の技を行う信仰を持っている会員たちを組織しました。それはいつも家の近くで面識のある人々の間で行われます。娘たちが母親たちを見守ってきました。母親たちが娘たちに耳を傾け、彼女たちは教え、心にかけてきました。婦女教会の会員たちは常に親権を持つ地元の羊飼いの信頼を受けてきました。すべてのビショップとすべての支部会長には信頼できる婦女教会会長がいます。そして会長には、すべての姉妹が直面している試練と抱えている必要をしている家庭訪問教師たちがいます。会長は家庭訪問教師たちを通じて、個人と家族の心の内を知ることができます。婦女教会の受け継ぎの中でも、ひときわ素晴らしいものを、親権者がこれまでどのように敬意を示し、また婦女教会から敬意を受けてきたかにはっきりと見ることができます。皆さんも目にしてきたように、私も目にしてきました。私たちのビショップが何年も前に微笑みながらこう言ってきました。助けの必要なワードの会員のところに行くと、いつもあなたの奥さんが私より先にそこに行っているみたいなのですが、どうなっているんでしょう。何らかの経験のあるビショップや支部会長なら、皆姉妹たちの霊感による模範から優しい圧力を感じたことがあるでしょう。女性にも男性にも事前奉仕の技なしに救いはないということを思い起こさせてくれます。年長の方々は、マリオン・G・ロムニュー館長が次の聖句を引用して、自分は姉妹たちと同じように忠実にそのような奉仕を行おうと決意していると語ったのを覚えていることでしょう。モーサヤ書4章26節です。さて、あなた方に語ってきたこれらのことのために、すなわち神の御前を罪なく歩めるよう、日々罪の許しを続けて受けるために、自分の持っている分に応じてそれぞれ持ち物を貧しい人に分け与えるようにしてほしい。例えば、飢えている人に食べさせ、着るもののない人に着せ、病人を見舞い、各々の入りように応じて霊的にも物質的にも助けを与えることである。この話を読んだ時に、ロムニー館長は微笑んでこれを言われました。素晴らしいその奉仕の行いの中に、これを彼は見ていたんだと思います。ではこれから、この婦女教会の驚くべき神聖な受け継ぎを皆さんに続く人々に伝えるために、皆さんがなすべきことについて話しましょう。必要となるのは小さな簡単なことです。ただ心から心へと伝えられていくのだということを覚えてください。キリストの純粋な愛である慈愛は、主がご自分の忠実な弟子に約束しておられる心の大きな変化の一部です。ですから、この受け継ぎを伝えるために皆さんにできる、そして皆さんがなすべき簡単なことを知るのは難しいことではありません。皆さんと皆さんの同僚が家庭訪問に行く準備をするときには、いつも何が成功であるかを思い起こす必要があります。それは家の中に入る以上のことでしょう。メッセージを伝える以上のことでしょう。自分たちにどのような助けができるかを尋ねる以上のことでしょう。成功はおそらく何度も訪問した後に初めてもたらされるものでしょう。そして自分が成功を収めたいという証拠をこの世で目にすることはないかもしれません。それでも皆さんは御霊によって自分が前進しているかどうかを感じることができます。ある婦女教会の会員が彼女が行った訪問について話してくれました。その姉妹が訪問したのは、まさに突然悲劇的な形で夫を失おうとしていた女性でした。ここ数年、その女性は婦女教会の姉妹たちとは時々接触があるだけでした。その姉妹は訪問の前に花を買うために店に立ち寄りました。色とりどりのチューリップが山のように売られている季節でした。自分の好きな色の一つを選びましたが、別の色にした方が良いという印象を受けました。黄色を選びました。玄関で黄色いチューリップを差し出すと、相手の女性は微笑んで言いました。裏庭を見ていただけますか。そこには満開の黄色いチューリップでいっぱいでした。 その女性は言いました。家に飾るために何本か切るべきかと考えていたんです。でもあなたがこれを持ってきてくれたおかげで、もうしばらく残しておいて、庭で楽しむことができます。二人はまるで昔からの友人であるかのように楽しくおしゃべりを始めました。花を持っていくべきだ。そして黄色を選ぶべきだというあの印象から、その家庭訪問教師は自分が主の用向けを受けているという確信を得ました。その姉妹は私と話をしたとき、夫に先立たれたあの女性が訪問の後に何を感じたかは知りませんでした。しかし、もし神が彼女を愛しておられ、彼女のもとに天使を使わされたのなら、あの家庭訪問教師は主の目から見て、彼女が成功に至る道を進んでいく手伝いをしたのです。自分の忠実な努力がもたらした成功を、来たるべき世に行って初めて知ることになるかもしれません。ある二人の家庭訪問教師がそうです。その姉妹たちは近所の老人ホームに住む別の家父のところに、9年近くにわたって何度も愛を届け続けました。数々の辛い試練の後、その女性はほんの数週間前に亡くなりました。その家父の息子さんから聞いた事柄から、私はその家庭訪問教師たちが成功を収めたと確信しています。彼女たちは、預言者ジョセフ・スミスの母親が生前に出席した婦女教会集会で姉妹たちに述べたような幸福な経験をすることになるでしょう。私たちは慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て、私たちすべてが共に天で座につけるようにしなければなりません。他の人々が心に慈愛の賜物を授かる手助けをするとき、皆さんは受け継ぎを伝えていることになります。すると、今度はそれらの人々がさらに別の人々に伝えることができるようになるでしょう。婦女教会の歴史は言葉や数字で記録されますが、心から心へ伝えられていきます。確かに、愛はいつまでも耐えることがないという言葉、これが真実です。ベック姉妹はそのピンを襟につけることができるこの小さなピンを私にくださいました。私の母が家族に残してくれた不朽の受け継ぎは母の愛と、母が主のために思いやりを持って行ったささやかなことの中に私が見た、また感じた主の愛でした。母は婦女教会の女性でした。母には娘がいませんでしたが、私の妻はその受け継ぎを二人の娘たちに伝えてきました。そして娘たちはそれを他の人々の心に残していくことでしょう。この受け継ぎはいつまでも続くことでしょう。愛はいつまでも耐えることがないのです。彼女は婦女教会の女性です。彼女には娘がいませんでしたが、彼女はその受け継ぎを惜しく伝えてきました。愛はいつまでも耐えることがありません。私は慈愛がキリストの純粋な愛であることを証しします。主と共に人々に仕えるとき、私たちは主の喜びを感じます。主は生きておられ、その贖いによって私たちが慈愛の賜物を恋い求め、授かれるようにしてくださいました。また私は御父が生きておられ、私たちの祈りに応えてくださることを知っています。皆さんは回復の預言者、ジョセフ・スミスによって創設され、進むべき道を示された婦女教会の会員です。ベック姉妹と顧問の姉妹たちは、生ける預言者に与えられた神からの霊感によって召されました。私はそれが真実であることを知っています。皆さんには栄光に満ちた受け継ぎがあります。神が皆さんに霊感を与えられて、皆さんがその受け継ぎを守り、今後の世代、今後の時期の人々に祝福と喜びをもたらす受け継ぎとして伝えていくよう、心から神に祈ります。イエス・キリストの神聖な皆により申し上げます。アーメン。
Oh Our Father in heaven, our hearts are
私たちの天皇お父様、私たちの心は感謝と愛で満たされています。この集会をやるにあたり、この地上に福音が回復されたことを感謝いたします。また多くの祝福に心から感謝いたします。神権の回復に感謝いたします。また預言者による導きに心から感謝いたします。モンソン大官庁に感謝いたします。私たちは彼を愛し支えています。またウクトドルフ官庁、アイリング官庁の導きに感謝いたします。またすべての神権指導者、また十二使徒、七十人の兄弟たちの働きに感謝いたします。また富士教会の組織に心から感謝いたします。この技に使え、私たちがお父様に御心をなすことができますように、心に慈愛を持つことができますように、また常にお父様の教えを願うことができますように、この時代に技が回復され、また先人たちの働きに私たちは心から感謝いたします。彼らの信仰と証に感謝いたします。そして私たちが受けている多くの特権に心から感謝いたします。天のお父様、すべての祝福に感謝いたします。救い主に感謝いたします。私たちは救い主を愛しています。救い主の私たち一人一人のための犠牲に心から感謝いたします。私たちがより良い人となることができることを感謝いたします。美しい聖歌隊の音楽に心から感謝いたします。皆さんの献身的な働きに心から感謝いたします。また中央扶助協会管理会の姉妹たちの働きに、また会長会の働きに心から感謝いたします。私たちは彼女たちを愛し支えています、支持します。どうぞ私たちの心が開かれ、必要なことを理解できるよう、また従順に従うことができますように助けてください。また姉妹たち、世界中の姉妹たちの必要を私たちが一人一人がそれぞれが知ることができますように助けてください。そして婦女教会が力強く進んでいくことができるようどうぞ助けてください。そして人々の模範となることができますように、これらの機会に心から感謝いたします。閉会にあたりイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。